わけで、
あぜくらみちたかの、あれ切れた、ビバ青春。
深夜の美室へようこそということで、いやいやいやいやいやいや、
どうも、聞いてくださってることありがとうございます。今日は、なんだっけ、若いって窮屈。年取るってなんかいいよね、っていう話をしたいなぁと思って、それで、おなじみの奈良の風車のセラピストのカウンセラーの中尾理香さん。そして、愛と桃社の、昔僕の奥さんをしてた。
昔。
笑う。なんか笑うとこかな。
昔との前から。
だって昔奥さんだったんだ、あんた。
つい最近でしょって思う。
今何ですか。
今何ですか。
何ですか。
紹介してくれないと。
なんだろうね。もう離婚大変だったよ。この間も離婚にさ、僕らを導いた同じ質の喧嘩みたいなのがさ、こうフラッシュバックしてきてくったくたになったんだよね。
うん。
危うくまた。もう一回離婚できない、だって離婚してるしみたいなさ離婚の先はねえみたいなさどうすんだみたいななりかけたんだけど、ちょっと戻ってきてまた仲良くなったっていう、愛と桃社の今ね恋人ですね、僕の彼女のミカさんです。あ、いいね、笑いしたね。
ナイス、
よろしくお願いします。
ミカさんもアラフィフになったんだよね。
そうなんです。45歳なので、四捨五入してフィフになりました。
僕は49歳なんで、アラフィフです。
いいかも。四捨五入なんで、ね、もうど真ん中です。
あで、ちょっとね、なんか、年取ってよかったなっていう話をできたらなって思ってさ。で、風車のリカさんは、10月に、50歳記念イベントっていうので、関東に、いらっしゃいますんで。
はい、行きます。
ね、はい。なかなか、リカお姉さんファンは、関西では結構会えるんだけど、関東のリカお姉さんファンってなかなか会えないんで、ほんといいチャンスなんで、ぜひ、イベント来てください。
はい、ぜひぜひ。
うん。後で詳しく告知してもらうと思う、忘れちゃうかもしれないけど、
忘れず。
なんかセミナーみたいなことと、多分飲み会みたいなことをやるんじゃないのかなって。
そうそうそう。
イエーって感じでね。
そう、イエーって感じで。
ああ、やりたいって。はい、そうですね。うん。じゃあ、まあ、そんな感じでちょっとね、前回ですね、僕とミカさんのね、天末っていうさ、もうほんときつくて死ぬかと思ったんだけど、まあそういう中で離婚したり、またね、いろんな紆余曲折で、仲が戻ってきたりみたいな話をリカさん呼んでさ、
うん。
インタビュアーしてもらって話して、
うん。
で、番組終わって、切った後に、結構なんかね、年取ってるって楽しいよね、とかさ、やっぱ、いう話、超盛り上がったんで、あ、これ番組にすると楽しいかなって思って、で、もっぺんこの3人集めて話そうっていうことで、ちょっと今日の話を、番組に企画したんですよ。うん、でももう、3人忘れてるから、盛り上がりないんだよね。
1ヶ月経つとね。
忘れるよね。
忘れるよね。でもぼちぼち思い出しながら、こう忘れるのもなき、こう思い出すのに時間かかるのも、落とした良さじゃ。
そうね。
だね。
だからさ、若いとさ、何でもかんでもきちんとやんなきゃいけないって、すっごい緊張してるわけじゃないですか。
うん。
だからね、だからさ、なんか、僕らさ、50アラフィフがさ、もうそんなのいいんだよっていうお手本を見せてあげないとさ。
うん。
なんかみんな思い込んじゃうと思うんだよね。
うん。
人、年齢の上。ね。ね、うん。年齢の上の人は、すごくちゃんとしてて、うん、自分たちよりもちゃんとしてて、あそこに届かなきゃいけないんだみたいなさ。
うん。
だって自分そんな脅迫観念ずっとあったもんね。
うん。
実はまだあるよ。なんか。世界のどっかに大人、立派な大人がいてさ、自分
立派な大人がいて。
自分は全然届いてなくてさ、うん、すごい自分で至らないところで、これを全部クリアしなかったら、うん、なんかスタートを切れないんじゃないかってさ。
なんか、大人として恥ずかしいとかね。
そうそうそう。だって50歳でスタート切れない
と。大人って言えんのかなとかね。
あるあるあるある。50歳でスタート切れないっておかしいじゃん。
そう。だからまあ、うん、その立派な大人は幻想だったっていうことにいつ気づくかだよね。
うん、僕も半分しかまだ気づいてないんだけど、まあ半分は気づいてるわけですよ。うん、まだあるな、立派な大人幻想。これ、タイナーにセットインされた。
セットインされちゃった。
あれ、笑う？
だって、バリバリもう緊張感ないでしょ。
すごい緊張してるよ。
あるある、ね、あるさん実はあるからね。
ああ。
ないとか。
半分はしてないかな。
うん。
緊張感なんかいらないってこともさ、分かってんのよ。やっぱり、年取った分だけさ。
うん。うん。うん、緊張してないもんだって。
そうか。
うん。なんか、うん。いつ私は緊張という言葉を置いて、いつの時代に置いてきたんだろう。うん、
リカさん、
そんな感じ。
リカさん今いい感じだよね。
うん。
いいでしょう。あと1年だよ。
何それ
。50になるとこんな感じみたいな。
俺、リカさんのシリアスでやばくて深刻な時知ってるからね。俺は別に放送で出すことじゃないから脅ししか使わないけど。もうスカイプ撮った途端にもう泣き出した全力でみたいなさ。いいのかなバラして。
もういつも全力で生きてるからね。
それは僕だって全力で生きてるよ。
うん。もうまあ、やばい時はやばかったね。
あん時やばかったね。
うん。
いや、さすが
に。風さんもやばかったからかなり。
うん。
様子やばかったね。
僕は、リカさんのとの離婚のプロセスの一番佳境みたいな時でさ、
うん。
ボロカスになってたよね。
うん。お互いやばいのなんのって言って。
そうそうそうそう。あの時ダブルやばいだ。なんか、二人でなんとか支え合って生き延びたぐらいやばかった。うん、
ダブルやばいで。うん。でもまあ、なんか、そう、やばい中にいながらも、やばいものはやばいでしょうがないよね、みたいな。
いや、年の方だもんな。
うん。うん、やばいんだから、まあ、やばい状態でいるか、みたいな感じは漂ってたよね。
俺そんなゆとりなかったわ。リカさんのもゆとりあったら。崩れそうだったもんな。
崩れそうだったね。
だからさ、細胞をつないでる、なんか生命力みたいなのが崩れかけてきて、こう、ぐじゃーってなりそうな感じだった。
なってた。
あぶねえ。
もう完全にね、精神病病んでる人だったもん、あれさんの。
ああ、絶対病んでたよね。
もうなんかね、一緒にいてキモいの。
いや、もうセッションやめて正解だよね。
デロデロデロって溶け出しててね。
いや、こんな人にセッション受けちゃい
そう。そうそう、もうやる側じゃなくて、もうやってもらう側の感じになってた、あの頃は。
ああ。
うん。休んでて本当正解だと思います
よ、ね。いや、本当
だ。
だからさ、ユングの言う人生の後半の課題？
うん。
あれだっけ、マズローで言うとさ、自己実現？
うん。
要するにさ、社会適応とかそうじゃなくて、もう自分でしょっていうさ。
うん、そうそう。
もう周りに合わせてるとか、あるいは成功したいお金持ちになりたい、尊敬されたいみたいなとこってさ、もうそこは若い人に任せなきゃダメでしょっていう段階がさ、うん、40から50にかけてやってくるわけじゃないですか。
うん、そうね。
ああ。だそこで本当に熟年打つみたいなさ、
うん。
死と再生が起きるんだよね。 だ本当にその死と再生の死っていうのをドボドボドボドボドボってやって、本当に自分戻ってこれるのかみたいぐちゃぐちゃになってたのは多分、僕の1月2月ぐらいの感じだったな
ぁ。そうだね、そんな感じだったね。
いや、リカさんもやばかったでしょ。
やばかったよ。もうなんかやばくないもんで。
なんかやっぱ声が明るいね。
ねえ、ほんと幸せそうな。
明るいよ
ー。あー、明るいわ。
うん。
多分さ、40から50に来るこの死と再生をしっかりちゃんとやるかどうかでさ、自分自身に繋がるのか繋がんないままなんとか死んでっちゃうのかみたいなさ、結構シビアな分水量みたいなのが来ると思うからさ。
それはあるだろうね。なんか、やっぱりこう、まだ、こう、社会欲求を、こう、満たそう満たそうと、こう、ずっとし続けて、こう、50個しちゃうと、
うん、
ちょっと辛いかもしれない。
ね。うん。
うん、
だんだん自分の空っぽさがきつくなってくるんだよね。
うん、そうそう。
まあ、そんな話もできたらなぁ、みたいなさ。
うん。
で、ここがちゃんとクリアっていうのかな、うん、ここがちゃんと向き合って越えてく方、流れができてるとさ。
うん。
年取んのがすごい楽しいじゃん。
そうそう。
昔窮屈だったよねみたいなさ。
窮屈だったね、
うん。なんであんなに意味なく頑張ってったんだろうみたいな感じで出てくるからさ。う
ん、この間ちょっと、こう、
うん、
ある昔の友達の住所が分からなくて、
うん、
そうそうそう、住所が分からなくて、それを調べようと思って引き出しの中ひっくり返してたら、大学時代の手帳と、
大学時代の手帳、はいはいはい。
そうそうそう。読んでたら本当にね、窮屈だよね。
ねえ、
うん、
まあ。若いって純粋だって言うけど、純粋に窮屈なわけじゃない。
うん。そうそうそう。まあでも、まあそれが若さだし。
うん。あの、窮屈。
まあだからそのエネルギーはあるかもしれないけどね。
うん。
うん、
まっすぐだもんな。うん、
そう。で、だから、割とさ、白黒はっきりしてる時代っていうか。
許せないことだらけだしね。うん。
そうそう。
うん。
なんか、是か非かみたいな。
でもさ、それって見栄と建前だったりするじゃない？
まあね。
悲しいよね。うん。
ただ、その、見栄も、もうこれを、いつかクリアする日が来るんだみたいな。
ああ。
だからすっごいこう、善人を描いて、理想の善人みたいな人がいて。
世界のどっかに？そこに、うん。
いや、なんかそういうのを描いてね。
描いて
ね。そこに到達する日が来るんだみたいなね。
ああ。
やっぱり。
うん。自分もすっごい理想は描いてたような気する。いや、そんなのまだ終わってないんだけどさ。ただまだ終わってないって分かるし、語れるってことが年取ったってことだと思うんだよね。
そうそうそう。うん。
素で
やっちゃうかもしれないし。
素でやっちゃうわけじゃない？
うん。
若いとさ。
そう。で、こう、自分の理想から外れた、こう、気持ちだって出てくる。の中に、
うん、
でそういう自分が許せなかったりとか、
ああ超自分責めたわ、
うん、
狭いんですよね若いとね、
狭くて硬い、
窮屈というか狭いんだよね、偏境なんですよね、
そうなんか例えばこう人を思いやれない自分とかね、
うん、
がいた時にそんなんじゃダメだろうみたいな なっちゃったりね、うん。
今なら思いやってたまるかとか思えるけどね。
うん、そうそう。うん、まあそんな時もあるよとかね。
そうそう。
うん、そう。なんかこう、自分が欲しい能力を持っている人 すごい羨ましかったり妬ましかったりしたら、なんかその妬みの気持ちっていうのは、
あ、
ダメだったね。
あ、真剣に許せないね、それ。
そう、真剣に許せない。
自分がそんな不純なものであったらさ、
うん、
きつくてしょうがない。
うん、そう、
ショックだもんね、そんな自分がいることを見ちゃうの。
うん、
うん、あーね
ー、それじゃダメだみたいなね。
あーった、あった、あった、
うん、もがちでこう、
うん、
自分をこの理想のところまで持っていこうと思って、
うん、
もう自分の中で、その自分の中に教師がいて
長寿が的な教師、
長寿が的なね、
そう、長寿が的な教師がいて、
うん、
なんか人を傷つけるなら自分は傷つく方がいいとかね、
あるある、
そうそうそう、うん、
私も10代高校の終わりぐらいの記憶で、めちゃめちゃこうやっぱ長寿がきつかった時期があって、でなんかあることができない自分たちものすごいこう厳しいんですよね、まあ、ハードルが高くて、うん、とできない自分はダメなんだ、死んじゃった方がいいんだって、そこまでこう毎回行くっていうきつい時期があって、でもだんだんそのハードルが下がってきて、まあまあまあそこまでできなくてもこれでよしとしようやみたいにちょっとずつ変わっていったんですけど、でもその構造は残ってたので、こうね、こう許容が下がっただけだったんだけど、でもさすがに死んだ方がいいんだっていうのはね、もう大学ぐらいにはなくなってましたけどね。よっぽど落ち込んだ時以外は。
ミカさん、僕と結婚したばっかりの時にさ、うんうん、僕がさ、あの、ひじき王に似てたのよ。
そうそうそう。う
ん、でさ、あの、ひじき
王。いや、アジさんとね、私が似て
た。ミカさんが似てて、それでなんだっけ、あの、いろんなもの入れる時に、
油揚げをね。
油揚げをね、入れる時に、うん、最初に炒めたけども、うん、油揚げの香りってさ、なんかいいから、うん、最後に入れたのがふわって残るのかなと思って、香り飛んじゃうから、うん、
最後に入れた方がいい
んだと。最後にいいじゃないのって言ったら、
うん、
どっと落ち込んで倒れ込んだんだよね。
そう。まあ、あの頃多分すごくナーバスな撮影もあるんですけど、うん、前の結婚の末期でかなりやばくなってたので、でもなんか私はダメなんだってドーンってジェットコースターがドーンと落ちる感じになって、で、うん、冷蔵庫の前座り込んで、もう死んじゃった方がいいんだみたいな感じで。
油揚げの順番で。
油揚げの順番だよ。
否定されたっていう、ダメなんだっていうね、ダメなんだスイッチが入って。
ダメなんだスイッチが入
って。死んない方がいいんだ、そう、死んじゃった方がいいんだっていう。で、あの頃はすごいまた出てましたよね。その若い頃一旦引っ込んだんだけど。
逆に引っ込んだものがちょっと安全な場所になったから出てきたんだよな。
出てきたんだよ。
あるある。
油揚げの順番でそんなさ、私は生まれてこなければよかったんだまで言われちゃってもさ。
生まれてこなかったらよかったと思ったことないんですよ、実は私は。
じゃあ死んじゃった方がいい
んだ。死んじゃった方がいいんだっていうのは。
でもなんか。
その割と近い時に、まだその助手席なんですけど、うん、また別の日に、丸いに、こちらの駅は丸いがあるんですけど、当時あのインテリア売り場があって、でそこにパトリス・ジュリアンと、とてもこうおしゃれなカフェの、本を出している方が、
パトリス・ジュリアンね。
パトリス・ジュリアン。あの、なんだっけ、サンドイッチの本ね、美しく、
キラキラ。あの、フランスのサンドイッチね。
そうそうそうそう。で、アレさんが無責任に、これいいよね、こんなの作りたいよねって私にこう言ってきたんですよ。
うん、
で、前の日に普通のなんかどうってことないサンドイッチを私は作ってたんですけど、なんかそれがよぎって、あ、私のサンドイッチはダメだって言ってるんだ。ダメなんだって言って、またこう、ドーンって来て、ね、死んじゃった方がいいんだ、みたいな。
病んでるよな、それさ。
ああ、病んでましたもん、あの頃。
それってさ、若いって窮屈って話じゃなくて、病んでるよ。
病んでる。
病んでる。やっぱ窮屈な価値観の中で追い詰められてるって病み方だと思うんです
ね。そうだよな、極端だ。そんな極限状態まで行っちゃうと、そういうさ、これ別にさ、ミカさんのサンドイッチはダメだからこんなサンドイッチはなんかならないって言ってるわけじゃなくてさ、要するにおしゃれなサンドイッチだからすごく夢があるんですよ、見てて、なんていうかさ、おしゃれで可愛くて楽しくてさ、だから生活の中にこういう楽しくて夢があることが取り込まれたらいいよね、こういう夢のある生活をこれから二人でしていきたいよねって投げたつもりだったのね。
私の中強烈にお前はダメだっていう人がいて、
あ、
来ちゃったんだよね。
ダメスイッチが入っちゃう。
そう、ダメスイッチが。
泣き崩れて動けなくなるわけだからさ。
そう、
そう。それはすごい、まあ、病んでるって言ったら病んでるって、あの、極端な例だけど、
うん、
案外、こう、日常的に若いと、なんか、そういう、の中だけで、ちょこちょこやってるような、
うん、
そんな気がする。
まあ、構造はそうだよね。
うん。
母さんちょっと極端だったけどさ。
そうしとるとまあいいよねって自分も育つからね。
あの、木星だからね。うん、あの、星占いで言うとね。うん。
年齢的にももう50前後っておじいちゃんおばあちゃんじゃないですか、昔だったら。
う
ん、孫が、
そうそう。
できてる頃の年ですからね。そう、おじいちゃんおばあちゃんが孫にまあまあってやってるようなね、こう、多いような感じがね。
おばあちゃんまでいかなくて、うん、おばちゃん？
うん。
あの、まあ、いいじゃないな、母寄ってきなさいよ、みたいなさ。
うん、そんな感じね、うん。
食べてっちゃったら、いいんですか、うん、いいの、いいのよ、余ってるしさ、みたいなさ。うん、星占いって木星期だからさ。
うん。
ほ
ん
とその、おじちゃんおばちゃんの多いような感じっていうのはさ、うん、ようやっと来たな、俺も結構きつい人だったからさ。ミカさんのこと笑わないぐらい別に僕だって全然さ、
うん、
自分締め付けてる人だったからさ、
うん、
まあ自分締め付けてない人はプロのセラピストなんかなりませんよね。
まあね、他の職業選ぶ
よね。そう
そう、なんでこんな職業になんなきゃいけない。
違う畑行けますよね。
うん、もうセラピストになるしかなかったからなってるんであって、うん。小学校の時に。私、あの、小学校、中学校、高校ぐらいまでずっとそうだったかな。夏休みの宿題は7月中に終わっちゃって。
優等生だ。
えらいなぁ。
っていう人だったの。
あ、
気になってしょうがなくって、
うん、
遊べない。やっちゃわないと。
ああ、そっか。
だから、それをなんかギリギリまで置いとける、こう、心臓の強い人が信じられなかった。
ああ、それギリギリまで置いていけるんじゃなくて、やんなきゃやんなかと思うと気がついたらギリギリになってんだよ。
そうなんだよね。今わかる。
あ、そう。
今わかるけど、その頃はもう、とにかく気になるか片付けてしまわないと、他のことができないんで、
うん、
もう、ゆっくり遊べないっていうか。
ああ、
うん。そんな人だった。だから、高校の時なんか定期テストが終わると、次の定期テストまで、うん、勉強の計画を立てちゃうわけ。
すごいよ。
で、それを日々こなしていくみたいなね。
そういう意味でリカさんと僕真逆だね。
うん、真逆。
あれさん能力ないからね、それするね。
そうそうそう。だからやろうやろうと思ってもああやんなかった、ああできなかった、ああできなかったって落ち込んでいくっていう方だからさ。
うん。
うん。
うん、やらないと、焦燥感に駆られて、落ち着かない。
うん、
俺はやらない焦燥感に駆られてんだよ。やばいやばい、やんなきゃ、結局やんなかったって焦燥感なんだよ、うん。
でも焦燥感なんだよね。やらなければ、みたいな。
だからそのやらなければの方だけはどっちも健在で、やる能力ある人とない人のさ。
うん、でもね、やる能力があってもね、それはやってクリアするけど、
うん、
やらなければは新たにどんどんできていくんで、
うんうんうん、
結局エンドレスなのよね。
ああ。
うん。
だどんだけたくさんクリアしたって次々来るんだからさ。
そうそうそう。
クリアすると焦燥感が減るわけじゃないわけじゃない。
そうそう。結局そうなの。
うん。
クリアしても焦燥感は減らない。うん。
うん
うんうん、なんか、やらなければを何とかしないと、
うん。
消息ない。うん。なんかまあ、やらなくったって別に。ねえ。地球爆発した
。命取られることでもなし。
命取られるわけないし、っていう。
地球が終わるわけじゃなし。
そう、地球が終わるわけじゃないし。
認知行動療法的にはそういうこと言うんだよね。
うん。
あの、それが、ダメだったとしても、明日死ぬわけじゃないし、世界が終わるわけじゃないし、せいぜいできないよりはできた方がいい程度なんだよねって。
うん。それ思える気になったの、大学時代だわ。
ああ。
いいじゃん、別に、みたいな。
私もここ入って、もう病んでしまったので、やりたいと思っても、やれない状態も無気力に陥って、うつ不気力になってたので、そうすると無力感がどんどん積もっていくんですよね。気持ちはあるのに動けないっていう。本来だったら、多分やれる能力あるはずなのに、やれない、かつてやれてた自分がちゃんといるのに、やれないと、その。
あ、ミカさん元秀才だからね。
そうそうそうそう。
やれてる自分の優等生の自分の、なんて、誇りだとかさ、あれ、でもっと自由にできてる、できてたこの体感とかあるわけだもんね。
高校受験の時にものすごく絶好調で、頭も冴えてたし、どんどん勉強できて楽しかったんですけど、それを知ってるので、できない自分とものすごいギャップがあって。
きつー。
もう動けないんですよ、もう、うつだから。
なぁ。
そのトラウマ、多分トラウマ反応ですと思うんですけどね、そのトラウマに対する無力感ものすごい形成されましたよね、高校以降は。動けない、本当動けない。で、大学なんか入っちゃうと、もう毎年、梅雨時を打つで1ヶ月寝込んで学校行けなくなってたので、行こうと思っても無理なんですよ。動かない。
あ、
でも私も最初の結婚した時の旦那さんのお母さんが結構あのなんだおおらかな人で、
あの方多い方だよね。
そうそうそう、マールさんも知ってるんだけど、
いや、あの残りの半分で超好きなんだけどでもそのおおらかな面があるよね。
でもともとアルさんに近くて、その器用な人じゃなくて不器用だから、
で私のそもそもできない人だからね。
そうそう。で、うちの両親はものすごくできる人だったから、そうタイトなんですよ、生き方が。厳しいし、できないと責められるし。
あ、失敗しちゃいけないんだ。
失敗しちゃいけない。できて当然の世界で、やるのが当然、なんでやんないんだって世界なので。ところが結婚していたそのお母さん、いいのよ、別に命取れるわけじゃないしっていうふうに言う人だったので、そら楽になりましたよね。
うん。
責めないから。で、当時多分40、終わりぐらいですよね、きっとそのお
母さん。俺と同い年ぐらいか。
22の終わりに結婚して24違いだから、50前かな、きっとね。今の私ぐらいか。
あの方も前の旦那さんの奥さんだったけど、俺と仲良かったよな。
前の旦那さんのお母さんね。
美香さんの前の旦那さんのお母さんね。
そうそうそうそうそう。アレさんとも気が合ってね、仲良くしましたね。仲良く。
なんか、僕と美香さんと、その、前の旦那さんのお母さんと3人でご飯行こうみたいな話とかあったしさ。
なんか、旦那さん抜きのお母さんと私すごく仲良かったんで、結構、茶飲み話しながら日々過ごしてたりとかあったから。
近所の人に見られたらどうするんですかって言ったら、ご飯行ってる時に。あの、息子の嫁よって言うから大丈夫って言ってた。いいのか、そんなのみ
たい
な。
違う、息子夫婦って言うよ。
あ、息子夫婦って言ってたのか。
そうそうそう。
ああ、息子さんかわいそうにって感じだよ。
ほんとね。アラフィフだったんですよ、当時ね。来て
やっぱりアラフィフは応用なんだな。
おばあちゃんの応用さが多分あると思うんだな、やっぱり。ところで、ここで一つ。
なんだいきなりなんか投げるか。
私、黒川伊保子さんって好きなんですけど、脳の研究してる。
恋愛脳の人ね。
そうそう、恋愛脳の人。でその人の夫婦脳って本があるんですけど。
恋愛脳って本当にね、一応紹介しておくと、新潮文庫で出てて、これをあの人に勧めたら、あの、いいねって言わなかった人が誰もいないっていうぐらい、その男女感を扱ってる、いろいろあるじゃないですか、あの
男性の女性のについて、ね。
本なんていくらでもあるじゃないですか。だけど、その中でもなんかいい感じに書けてる本なのよ。
恋愛の副タイトルが男心と女心、なぜこうもすれ違うのかっていうね。情報は、すごくいい本ですよね。
情報はほらね、男は火星人、女は金星人とかさ、ジョン・グレーみたいなのと別に一緒なんだけど、なんか迫ってくるの、文体がすごく良くてさ。
そうそうそう。
だからすごい好きなの、僕も。で、クランさんにいっぱい紹介したんだけど、全員からいいフィードバックだったもんね。
なんかね、こう、女性の前提で男性見ちゃうと、すごい否定的、批判的に見ちゃうんだけど、でも違うんだって分かるとまた変わるんですよね。
あれよかったよね。
で、その夫婦論って本があるんですけど、その中に、人生で一番頭が良いのはいつだかご存知ですかっていう書き出しがあるんですよ。
おう。
さあ、いつでしょう皆さんお答えください。ここでクイズです。
それってやっぱ50歳ぐらいみたいな答えなんじゃないの、どうせ。
そうなんです、正解は実は50代半ば以降だと。だから人の脳のあり方から見ると人生のピークって意外と遅いそうなんですよね。で50代の半ば人の脳って連想記憶力最大になると。でこれ物事の本質や人の思想を見抜く力。でほら孔子が言ってたじゃないですか、50にして天命を知るっていう、うん、
40で惑わすし、俺40にして惑わすは本当分かったからな。
で50代半ばの脳っていうのはこう世の中のこう10の事柄のうち2しか見えなくなる脳なんですって。2が最もこう重要なことをこう受け取るみたいな。
あ、要するに若い頃は余計なことばっかり気になって大事なことが流れちゃうもんね。
そう。で、若い時はね、短期記憶力なので、全部をね、記憶する脳のあり方なんですって。
ああ。
で、15歳から20代終盤っていうのは、こう、10のことから全てを掴む力みたいな、そういう脳のあり方なんだって。がむしゃらでこう、取捨選択するのできてないんですって。もう全部いっぺんにバーってインプットしちゃうっていう。
まだ
選べない。記憶力は若い時の方がいいんだけど、の本当に大事なものを見抜くのは、うん、その年取ってから。
やっぱり知識から知恵のシフトなんだね。
そうそうそう。
なるほどなるほど。
そう、まあ、単純記憶力から連想記憶力に変わっていくんだっけ。
ああ
。らしいです。余計なことに惑わされなくなるわけですよ、ね。
わかるな。
ところがね、30代になると今度混沌の時期なんですって。その単純記憶力って20代の時にもピーク過ぎてるので、でもこの連想記憶力のピークにまだ来ないから、若い子にがんもさよりもなれないし、でも発想力は意外と乏しいしみたいな、
知恵も力も知恵も知識も中途半端っていう困った時代なのね。
そうで、まあいろいろね、ほら人生もほら子供がね育っていく途中だとか、やっぱ大変な時期ですよね。いろいろこう忙しい時期なので、
だって30代きつかったよ。
やっぱりね。な、40過ぎてクラス会とか結構落ち着いて始まりません？なんかみんな一山越えて落ち着き始めて。
あ、確かに。
30代だって社会適応で必死じゃない？
そう。で、この子前だから小学校、中学校ぐらいって大変じゃないですか。
で、こうすべき、ああすべきっていうのは頭から離れないしさ。稼がなきゃいけない、子供は育てなきゃいけない。会社で、社会でやっていかなきゃいけないし。いや、30代きつかったなぁ。40代になってほんとほっとして、40代から楽しくなったね。
確かにそうだね。
40代ってこんな楽しいんだって思ったよ、僕。
あと、物忘れも始まってくるから、まあ、一家で言えるようになってくるんですよね。
老人力だね、老人力。
そうそうそう。
老人力の芽生え。
それは、
な
んかすぐ忘れるから、まあ、いっか、みたいな。
そう、まあ、いっか、みたいな。
もう大事なことだったら思い出すんじゃないみたいな。
若いと何でも覚えてますもんね、子供たち見ても。お母さんすぐ忘れるんだからって言うんだけど、お母さんは、クライアントさんの大事な情報とか、人生扱ってるから、細かくて忘れちゃうんだよとかって言って。どうでもいいことやっぱり忘れるというか、まあ、捨ててますよね。だんだんそういう脳になってくる。
だってぶっちゃけどうでもいいじゃん。
そうなの、本当どうでもいい。でも子供たちにとっては世界まだ狭いから、結構その事柄が重要だったりするんだよね。
多分ね、本当に大事なことだったら思い出すと思うんだよね。
そうなん
ですよ。まあ、子供たちと会話してても、なんか言いかけて、ああ、忘れちゃったって言ったら、じゃあ思い出したら言って、みたいな。思い出さなきゃ必要のないことだから言わなくていいよって。
子供と大人と世界の大きさが違うから。
分母が違うんだよね。
分母が違う。でも子供にとって大事なことこっちで大事じゃないから傷つくんだよね。お母さんは、みたいに怒られたりするんですけど。しょうがないなと思って。
それは傷つくことで自分の想定できない世界があるんだってことを学ぶしかないと思うんだよな。
そう、大人は大変なのよ、みたいなね。もっといろんな大事なことあるから忘れちゃうのよ、って。
あ、子供はバカだからさ。
まだまだ、お母さん はすごいみたいなこと思ってるから傷ついちゃうんで、うちなんか諦められてるから。
うん、ああ、それはいい子育てだよ。
うん、いや、私もかなり飽きられてるんですけど
ね。うん、うん、まあお母さんだからしょうがないなって諦められてるもんだから。
うんうんうん、子供もだんだんこうね、あの受け入れて許容量増えていくんでしょうね。大人にこう合わせてね。
うん、なるほど。
しょうがないから。
そうそうそう。そう、そう、もう、特になんかこう、テンポは遅いし、言ったこと覚えてないし、うん、まあお母さんだからしょうがないみたいな。
やっぱ老人力だわ。
うん。小学生とかのとほらきついじゃないですか。狭いから。正義が強いから。う
ん、だからガッチガチだもん。
う
ん、
そう、もうこことかなってくだいぶ あちらもね、彼らもこう、はまれてくるんで。
あ、だって僕、塾コーチやってた時にさ、
うん、
小学校を教える時は、うん、白のシャツを着てこなきゃダメだって言われたよ。
ああ。
ピンクとか、うん、あの、チェックはダメなんだって。
うん。
なんでかって、大人は白いシャツを着るものだって思ってるから違和感を感じるんだって。
うん。
高校ぐらいだったらそんなことないんだってさ。
うん。
あの、おしゃれと普通に思えるんだけど、
うん。
小学生はあの先生変とか、なんか、だから、絶対、小学生の時は、普通の白いシャツを着てきてくださいって言われたよ。
なるほど。
まあ、ほら、中学校までは社会適用の方でね、やっぱり教育していきますからね。
ああ。
だから、高校入ってほら、小論文のテーマとか変わるってあれさ、言ってたじゃないですか。
あ、そうそうそうそうそうそう。だからさ、すっごい大変なんだよ。小論文とかあるじゃないですか。
うん。
要するに、中学校までは、あの、相手の期待を読んで、それを、いい子になって答えるって、小論文、あの、感想文とかさ。
うんうんうん。そんな感じ。
罰になるから、必ず綺麗事で収めようとして、綺麗事じゃないと先生が嫌がるみたいな世界がある、ね。
うん、あるある。
ところが、大学の、あの、受験の小論文っていうのは、いい子だったらダメなのよ。
うん。
いい子じゃなくて自分の意見をちゃんと言えるかどうかってことを問われるから、
うん、
一般的にはこうこうこうだけど、実はこうなんじゃないのって自分の新しい説を立てなきゃいけない。
うん。
だから、ちょっと奇抜なこと言ってもいいから、なんか新しい独創性のある意見を立てて、それがなぜ正しいかってことを、あの、論理で論証しなきゃいけないっていう、脱意向をしないと、点数が取れないのね。
うん。
で、みんな秀才が戸惑っちゃって、小論文書けなくなって、うん、パニックになっちゃうんだよね。
価値観がひっくり返っちゃうもんね。
だけど、その、綺麗事が理想論を書いちゃうと、平凡とか凡庸とか独創性なしとかでさ、
うん、
要するに頑張って前向きに未来を作っていきたいと思いますとかさ、これは大変な問題だから頑張って解決していけなければいけないと思いますと書くと、内容ゼロって言われちゃうね。
うん
うん、むしろ、なんてか、一般的に高校生が酒を飲んじゃいけないって言われてるけども、本当にそうなのだろうかとかってやんなきゃいけないわけよ。
うん。
で、そこで一生懸命頭を切り替えて、その独創性を作る頭を作り直して、この、特に理系とか医者とかはいいんだけど、文系の学生とかはそこで作り直さないとちょっとダメなとこあるんだよね。
うん。
なんてかってね、大学教授はみんな社会機関した人なんだからさ。
うん。
そこでちょっと社会批判する頭を身につけたときに、就職活動するともっぺん綺麗事を書かなかったらどんな会社も入れてくれないっていうさ。
うん。確かに。
なんかもう、日本の社会、ね、めっちゃくちゃ、みたいな。
うん。
だ大学受験のときって綺麗事は禁止されんのに、また就職活動のときに、うん、あれ綺麗事以外は禁止されるんだよね。
うん。
で、アデさん、そこで適用できなかったんでしょ？
ああ、もうダメだった。全然、綺麗事言えない体制になってたから、何、一言も言えなくなっちゃって、バブルだったら、どんな会社も入れなかった。使った、あれは、うん。
うん。
うん。
でも、社会が受け入れてくれないと、なんか、ものすごい自分がダメな感じにね、思えちゃったり。
すんごい思うよ、それは。
ねえ。
そんなにタフじゃないからさ、社会が受け入れてくれないほど自分は大物なんだとか絶対思えないじゃん。
うん。 思えない。
こうもう萎縮してさ、キューってなってさ、あーってなってさ、どんどんどんどんこう自尊感情が地に落ちていくみたいなこと経験するんだよね。
うん。
うん。
え、多分こう表立ってその社会に受け入れられない人じゃなくっても、こう自分の中で起こってくる感情が、その社会一般通念とかけ離れてる感情が起こると、
ああそうだね。
うん。それが、なんかこんなものを持ってるなんて、こう人に知られてはいけないとかね。
ああ、人に知られてはいけない感あるよ。うん、
ねえ、
うん。
なんかこんなものを持ってる自分はダメだから、もっと、素晴らしい方向に見ていかなければいけないとかね。
うん、そういう自分は人目から隠さなきゃ、みたいなさ。
そうそう
そ
う。
そんな自分があることを、こうさ。人にバレたら、うん、とんでもなくやばいことになるみたいなさ。
そうそう。うん、なんか、脅迫観念みたいなね。
ね。
うん。
あった
ね。いや、別にバレたからって何にも起こんないんだけどね。
そうなのよ。俺、未だに起きてないんだけど、でもなんかまだ、災いがある気がして、すんごい怖いの、ね、
か。でも何にも起きてないじゃん。
未だに起きてない。
でしょ？
あ、就職活動の時とか起きたことな。学生時代もずっとそうだって。でもう大人になっちゃったらそんなことないよ。うん、
そうそう。何にもそんなね、うん、ひどいこと起きないんだけど、うん。
でも自分の味方じゃなくて勝手にこれが社会だって思い込んだ思い込みの社会の味方しちゃうんだよな。
うん。よくなんかありがちなのが、こう、自分はこう揺るぎない人になりたいとかっていう人が、結構若い人で多くて、こう、人の意見にちょっと左右されちゃったりとか、どう見られてるんだろうって気になって、なかなか、こう、自分はこうって言えなくて、ゆらゆらしちゃうとか。
はいはいはいはい。
だから、なんか、そういうのが、こう、ダメなんだみたいなね。
結局自己否定だよな。
そうそう。いや、そうじゃなくても別にゆらゆらするときゃするし、人の意見も顔色も気になって当たり前だし。
だって、ゆずにさ、
うん、自分のギャップだって、ねえ、あって当たり前だし、みたいな。
まあ、相田光雄だよね。
うん。
人間だから、みたいなさ。
人間だもん。
そうそうそう。
人間だもん。
人間だもんって。ね、そう。
そうそうそうそう、そうですね。セッションしてるとよく出くわすのが、何でも自分でできなきゃっていうところに、こう、私たち、まあ、そう教育を受けてるせいもあるんですけど、つまりそれって、お釈迦様、神やお釈迦様を目指してるじゃん、みたいな。
そうそう。
それ無理よね。だって人間だものって。
神様、仏様じゃなきゃダメだと思って
る。そうそうそうそう。で、そこと比べて自分はダメだと思っちゃうんですよね。
いや、俺まだ思ってるよ。うん
早く人間になりな、アデさん。
早く人間になりたい。
うん。
こういうの抜けないのかな。だってまだ絶対思ってるよ。
うん。
う
ん、
まあいいんじゃない思ってても。
そうだよね、いいんだよね。
うん、
思っちゃいけないっ
ちゃ。そうだ、思っちゃいけないさ、まだ若いね。若いな、思っちゃいけないと思ってね。
思っちゃいけないけど。
そう。一つ上だわ。
いや、そうだよ。
50の壁は高いわ。
そうだ。やっぱり違うわ。
ちょっとみんな、リカお姉さんに許してもらえないな。
うん。
いやー、なんか、今日こんな話なのか。いいよ人間だもんね。
人間だもん。
人間だもん。
そう。
うん、
悟れないのが人間で、悟ってないのが人間なんだからいいんですよ。
悟ったら仏だからな。
そうそうそう。
人間が範疇がずれてっからね。
そうそうそう、仏だから。うん、
その、不完全な人間であることが許せるようになってくるのが多分年を取っていくことじゃないかなと。
うん。
うん。
な
るほど
ね。
なんかいい話になってて、またやばいんじゃないかって。聞いてる人なんか突っ込んできてよって気がするね、なんか。こんな話でいいのかみたいな気もするし。
そのね、黒川さんがね、ほんと年取るといいよっていうのをね、いっぱいエッセイで書いてるんですよね。 若いと年取ったら終わりっていうふうに思ってるかもしれないけど、そんなことないのよって言って、
思ってた思ってた、
女性のね色気とかね、その恋愛とかについてもね、
うん、
違うのよっていうの結構本のあちこちで書いていて、いいんですよね、うん、でやっぱり年取ったらこんなにいいことがあるってことで、彼女が一生懸命伝えてくれて後に続く人に対して、うん、まあ、あの人まさにアラフィフだと思うんだけど、
うん、
もうアラフィフよりも次かもしれないね、そろそろね。
ああ60代か、
50代後半かもしれないもんね。うん、
やっぱ年取った方が楽しいよ。
うん、
あ本当思うよ、
うん、いやゆとりがありますよね、楽しむゆとりがある。
だから若い頃って楽しめないんだもん、強迫観念の塊だからさ。
この間ほらアデさんと赤坂の行った時に散歩してたら夜、
うん、
どっかイタリアンだかなんかのガーデンがある端っこにブランコがあったじゃないですか、二人乗りの。
赤坂じゃなくてね、
六本木か、
六本木のね、森ビルの横のオランダ坂だな。
朝日テレビの近く。
ああ、そこよかったね。
で、まあ、ブランコがあったわけですよ。もう結構真夜中で。お店閉店していないんですけど。
うん、
で、二人して、乗っちゃおうかって言って、しばらくブランコ乗ってたんです。
何いい感じ。
電気式のブランコで、屋根がついてて。
夜中にブランコ乗り。
そう。で、それが若いと、誰か批判するんじゃないか、叱られるんじゃないかと思ってできなかったんですよね。
うん、あそうだよね。
でもいいよね、とか言って。
批判されたらその後考えようよってことじゃん。
そう
そんなごめんな、ごめんなさいってやめればいいんだからさ。
そう。
っていうか、あ
なた。思いっきり、童心を楽しめるっていうのが、これ大人じゃなきゃできないよねって言いながら。
うん。それは言えてるかも。私、時々ね、サルサワの池で夕飯。
あそこいいね。
うん。
好きだわ。
近所のコンビニで、こう、サンドイッチとか、
うん、
なんか適当なもん買って、でビール買って、
うん、
で、カメ眺めながら、サンドイッチとビールで夕飯をするっていう。うん。これ若いとできなかったなって思いながら。
うん。
また私があると、ただお参加してるだけじゃないのって。
親父い
い。親父って。違うわよって。
人生楽しいってさ、どこにあるかだからな。昔なんだけどさ、
うん、
まだ今はもう立派な臨床心理士になってる知り合いがいるのね。と大学生だったのよ。
うんうんうん、
で、みんなでちょっと遊んでたのね。
うん、
その時にさ、
うん、
遊んでる横の店でさ、駄菓子とかあったのよね、なんか。
うん。
あと何が、なんか、卵ボーラとかさ。
うん。
で、超はしゃいで僕とかミカさんとかで食ってたのよ、買ってさ。うん。た、うん、だその大学生の彼がさ、ケっていう顔でさ、うん、なんかこう、あれは一緒にされたくないって顔で見てたのね。だからさ、どうしたんだよ、食べるとか言ったら、いや、いいっすよとかって言ったのね。うんざり嫌だって顔してさ、だ僕がさ、そっかーって、うん、君はまだ童心に帰るには若すぎるもんなーって言ったらさ、ショック受けて固まった顔で、うわ
ーやられたーって顔してたよね。
君はまだ童心に帰るには若すぎるもんな。
童心に、うん、童心に帰るには若い。まだ繋がってるからね。
うん、まだね。うん。まだ繋がってる
よ。早く大人になんなきゃ、大人っぽくなんなきゃ。
必死に大人になりたいと思ってるからさ、うん。そうだよ。君はまだ童心に帰るには若すぎるもんな。超かわいそうだった。
うん。
俺もとどめさせた。
意地悪。
俺もとどめ刺しよったって感じでさ、逃げー顔してんの。
距離があるから安心して楽しめるんですよね、子供らしさをね。子供っぽさって言うべきかな。私も最近の方がやっぱり童心に帰りやすくなってます、前よりね。
うん。
うん。
いやいやいや。女がはがきだよね。この番組でははがきって言い切るんだよな。
はがきなんだ これ、はがきね。
来てるんで、読んでいただけますか、ミカさん。
はい。トミさんがね。
おう、トミさんね、
う
ん。
掲示板の方ですけども。はい、今日のテーマは何ですかってさっき書いてくださってまして。で、私が、若いって窮屈だよね、年を取るっていいよねって、アラフィフ3年語ってますと返事をしときました。で、続いてまだいただいてまして、個性、木を照らう、既存のものを壊す、点々点。それらは、ほとんどの場合、解約になると思います。
その通りです。だから、真面目にやっちゃいけない。それを真面目にやっちゃうのが若さなのね。年取るとこれふざけてやるんだよね。
茶化すとかね。
そう。真剣にこれやったら大体伝統の方がすっごい知恵があってさ。どんだけ頑張ったって伝統の方が強いんだよね。僕ら
中。反発から来るものは良い結果を生まないんじゃないのかな。個性持っててもこれがどうしようもないから、しょうがないから出ちゃったみたいな。
諦める
そう、諦め
た。諦めて受け入れた個性だよね。
そう、諦めて受け入れた個性は、すごい芸術になったりとか。
潰されてたまるかって、これが俺の個性なんだって、平均化されたくないみたいな個性って、実は全然個性じゃなくて。
そうそう。
若い人みんなそう思うんだよってさ。
で、苦しい、だからその、平均化されたくないっていうところに、こう、平均化への恐れみたいなものが、こう、平均への恐れみたいなものが、だから、恐れから動くと、あまりいい結果にならない。
だってさ、平均化しようと思って無理だからね。
そう。
本物の個性って。
そういうことなんじゃないかなと。
大体個性なんて本人は欠点だって思ってるもんだ
もん。あでさんまさに個性的な人ですからね。
大体こんな能力なんていらなかったよっていう。
そうだよね。こんな能力なんて欲しいと思ったことがないみたいな。
そう。
バナナフィッシュの亜種ですけどね。
そう。
痛いな、あれ。
痛いよ。
私そういうこと思ったことないが個性的な人じゃないのかも。
で、ミカさんはとっても平均的で平凡な人だよ。
ちょっと違うのは強端さがあるぐらいから。
ミカさんめっちゃくちゃだからなぁ。個性と言わずに天然って言うんじゃないかっていう。
なるほど。なるほど。
ミカさんのめちゃくちゃさってすごいよ。
どんなとこですか？
いや、よく言ってんのがさ、一番最初にさ、愛と桃舎のセミナーをやった時にさ、
初めてのセミナー、
初開催のセミナーで12日間を結
果。4日間の3ターンも作ったんですね。
を計画してきたんだよね。普通は半日のミニセミナーとかから始めない？
普通はね、普通ってなんだろうねって、普通はって言っていいの？セラピスト。
一番最初に、そのさ、12日間のセミナーをミカさん企画してきたわけよ。
そう、それおかしい。
とか思ったんだけど、ミカさん何にも悩んでないわけよ。
だってやりたいことやってるだけなんだもん。
じゃあ、いっかーと思って俺も合わせて、その12日間のセミナーをやって、でもちゃんと大成功したんだよね。
まあ、少人数でしたけどね。セラピスト実力養成講座っていう。いや、それやりたかったんだもん。
いや、もう参加者の満足度が超いいっていうかさ。なんかセラピストの実力の養成どころか、本人が本当に楽にリラックスして、自己一致しながら生きていけるみたいなさ。だから人のセラピーの、もうできるみたいな。なんか、そのすごい、そういうセラピーなんか講座になって、これ予測してなかったって主催したら僕らもびっくりしたのよ。だけどさ、いきなり一回もセラピー、セミナーもやったことないのにさ、12日間の、セミナー企画するかと思ってさ、僕ほんとトホホって思ったんだけどさ。
それと似てるのが、シーターヒーリングのインストラクターになった時も、 何年前か。自分が受講しただけで、もういきなりセミナー開催しましたからね。アシスタントもせず。
あれは、だって、教科書を印刷してくれてる人に、ちょっとアテンドされてるよ。
そうだったっけ、
うん、あ、そこには私も突っ込めないかもしれない。
え、リカさんも無謀
お仲間ですね。
揺れてる吊り橋を走り渡ると言われてるから。
あれだね。
吊り橋を叩くどころか、吊り橋揺れてるよ、いつ落ちるかわかんないよっていうところはあなたは走り抜けるよねって。でもね、自覚ないんだよね。
いや、ミカさんも全然自覚ないよ。
だって私も全然危ない吊り橋なんて思ってないですもん。やれると思ってやってんの。
ああ、そこはミカさんすごいな。私そこまで自信ないわ。うん。いや、落ちたらまた登ればと思ってる
だけど。それもすごいんだけど。
次の、投稿があるので、もう一歩いきますね。同じくトミさんが、私の周辺では40代離婚、離婚歴ありの女性がモテモテです。
あ、そうでしょう。
そうでしょう。
40代かわいいよ。
いや、そうでしょ。
ねえ。
うん。
いや、セクシーだしさ。20代、30代ダメ。
うん。
荒いんだよね、なんかさ。
何なんだろうね。
あと、自分をこう演出できますよね。自分を距離持って見れる分。
お、打って出てきた、ミカさん。
昔だと恥ずかしくて、こう言えなかった、若い子言えなかったようなセリフとか言えますもんね。
エッチなセリフとか？
いや、エッチじゃなくて、もうちょっと。まあ、そのなんか、なりきるみたいな、こう、なんだろう、演じるみたいなことができる感覚が。
自覚してる分、うん、ベタでいけるんだよね。
そうそう。
自覚してないとベタが恥ずかしいんだよね。
ちょっとこう、拗ねてみるとか、
うん、
そういうのが昔よりできるよね。
素で女の子やれちゃうわけじゃん。だからさ、若い子ってピンク着れないんだよ。
あー、言いますよね。
黒とか着ちゃうのよ。
まあ今昨今ちょっとガーリー流行ってるか、また以前とは違うと思うけど。一昔、10年ぐらい前っていうのはそうでしたよね。高校生ぐらいの女の子にピンクアースのお店みんなで見た時に、綺麗な色のを勧めたら、すごい拒否しましたもんね。モノトーンがダメみたいな。
だから、逆にほら30、40超えてくると、やっとベタに戻ってくれるんだよね。
肩の力が抜けないと、女に見えなかった感が私はあるんだけど。自分の中の少女性っていうのがあって、なんか、それをこう、認めない自分っていうのが。
なんでかわかんないけど、肩肘張っちゃうんだよね。
そう。もっと強くありたいとか。
認めちゃったら終わりみたいな感じがあるじゃない、
うん、そうそう。うん。この少女性を、なんか、外に出しちゃったら、何か怖いことが起こるみたいな。
ああ、わかる。なんかあるよね。
うん、
なんか私も自分の中の女性性、官能的な女性性に対して、やっぱりすごくこう、受け入れが扱いにくくって、そしたら少し距離が取れてからこそちょっとそこ受け入れられるみたいな。若い時は、ちょっと遠ざけたいような、こう見れないというか受け入れられない感じありましたもんね。
だから年取ってきてやっと女性性との和解ができてくるみたいな。
そう。なんかもう年だし受け入れてもいいかみたいな。
っていうか、ああ、なんか、ここまで年取ったのに、まだあったんだって、もう、じゃあもう一生持っとくしかないよね、みたいな。
だからさ、少女性を若い時ほど受け入れられなくてさ、40、50になってきて、やっと少女が少女として全うできてくるみたいなこと、やっぱある、見ててある感じすんの？
あると思う。
若い頃は少女は少女になれないんだよね。本当
40、50。子供っぽさをさっきのね、大学の
時に。そうだよね、そうだよ。そうだよな。40、50になって、女性がやっと自分の少女性を受け入れて楽しんで、 少女である自分を満喫できるみたいなさ。
うん。
それは、ま、あるよね。
うん、しょうがないか、いっか、これが自分だし、みたいな。
まあ、わかる。
うん。感じになっちゃう。
うん。そうだよなぁ。リカさんっていう、リカさんっていう中根スカイプとかはし、喋ってても結構エッチな話してるもんな
ぁ。してるね。
昔できなかったよね。
できなかったよね。
それって何、うん、何、なんか、やっと年取ったからだよね。
そう、やっと年取ったから。
うん。
やっと年取ったから逆にみずみずしくなってんだよ。
うん。なんかもう、諦め？
諦め？何の諦めなんだろうね。
なんか、ああ、こういうもんが自分の中にあるんだっていう諦め。うん、しょうがない、みたいな。
なんかね、逆にみずみずしくなるんだよね。諦めておかげでさ。諦めてないと粘っこいかもしんないんだよな。
自分の中に少女性っていうのがあるんだなーってあるよね。ここまで持ってきたんだもん、しょうがないよねーっていう諦め。
わかる。すごいすごいわかる、
うん。うん。で、そうすると、なんか諦めると、それこそ水が流れるっていうか、さらっと。するのかな。そこが40、50の色気なんじゃない、きっと。
40、50の少女性ってすごい大事な気がするんだよね。あの、10代、20代の少女性と違うのよ。
なんか純化されたとこがありますよね。
そっちの方がよっぽど本当の少女性なんだよな。
うん。
うん。
大島由美子とかそういうのをすごい捉えてて漫画化してた気がする。
あ、そうそう。そんなだった。
ね。
和田の国星のお母さんなんかさ。
うわ
ぁ。うん。すごい可愛いの。
ね。
もう猫アレルギーで、猫が触れないのに、こう、ミトンを取って、こう震えながら、
ああ、伝った、伝
わってる。わあ、ああ、もうキュンってなっちゃう。
あれ可愛かったね。
可愛かった、もうお母さん最高。
うん。あれ可愛かった。
まだあの投稿があるので。さっきのトミさんですね。はい。さっきあの、個性とかの話の時ですね。同じ制服、同じ動きをしてもどうしても出てしまうその人らしさ。それこそが個性です。
そうだよな。ほんとそう。そうそうそう。
そう、
うん。同じ制服着たら個性は消えるんじゃないんだよね。
うん。
同じ服を、同じ制服を強制されるから出てくるんだよね。
で、社会イコール会社でしょうか。
どうかな、わかんないわ、僕は。あるのか。
まあ、社会、一般的に会社が多いのでね、価値観的には。
俺、会社入れなかったんで言えねえや。
うん。で、あと、40代女性ってブリッコ世代じゃん、そうです、その
通り。おー、さ、80名だもん。
今の若い娘はそれができないみたい。嘘、やだ、可愛いだけで世の中渡るの信じられないみたいですよ、と。
あ、それ深いね。
ああ、ここあると思いますよね。
あのさ、クリーミーマミとかさ、
うん、
あの、大田孝子のあの、クリーミーマミのセリフってさ、
うん、
すごく80年代っぽいっていうのよ。どうしようみたいなさ、
うん、
めぐみさーんとかみたいなさ、
うん、
幸せになってくるなんか嫌だよみたいなのっていうのは、
今
の。
幸せになってくれなきゃ嫌だよ。
あ、うまいうまいうまいうまいうまい。
鼻にかけるんだよね。
やってのまだまだある。
どうしよう。
そうそうそう。それがさ、今の90年代以降だとさ、なくね、マジバナって、ありえなくねみたいなこのさ、
うん、
屈折を挟まないと自分を表現できないっていう問題が出てきて、どうしようみたいな少女性をバーンって出すっていうのがさ、NG なんていうのかさ。多分傷つくんだよ、それやっちゃうと、すごくさ。でも80年代っていうのは、それをまっすぐ出しちゃうことを社会がバックアップしてたんだよね。
おにゃんことかね、セコちゃんとかね。そうそうそうそう、あの世代ですよね。
むしろそれが美徳なんだからって言ってバックアップしてたからさ、女の子が女の子であることまっすぐ出せたのにさ、 それやったから屈折して出し方をしない限り自分が傷ついちゃうから、あの、パフィーとか挟んでるからね。
うん。パフィーの時ほんとユニセックスにあの時期行きますからね。うん、
だから、ま、マジやばくね、ありえなくね、みたいに、ちょっと、そういう口調を入れないと、すんごい傷ついちゃうって問題が本当に出てて、それとその、なんか、ユング心理学的なアニマ・アニムスみたいなさ、女性性の深い問題っていうのが、どう絡んでるっていうか、その言い方を、社会から、時代とか社会から強いられてることで、実は、彼女は傷ついてんのかもしれないとかさ、ちょっとそういう問題真面目に考えないとダメな感じがするな
ぁ。で、最近だと思うのは、ここ数年、ガーリーなものが流行ってきて、本当にフリフリなもの、可愛いもの。
森ガール系だよね。
そうそう。いや、森ガールだけじゃないですよ。
いや、森ガールから始まったんだよね。
ああ。で、女の子がまっすぐ可愛いもの、可愛いっていう時代が戻ってきたので、
あの、宮崎。すごく
それはいいなぁと思う。
宮崎葵とか、葵、
うん。
ゆうちゃんとか、あの辺が先陣切ったんだよね。
一時は可愛いよ、可愛いって言えないような子社会の子、ちょっとさっき言ったあれさんのね、こう、屈折が入ってるような時期があったから。
アイドルとか全然いなくなっちゃったもんね。
フリフリフリフリがやっぱり復活してきてますよね。
だから可愛い女の子でもアーティストっぽいふりしなきゃいけないみたいなさ。
あの、可愛いだけで人気があるっていうのはダメみたいな。なんかそういう、こう、なんか、変な思い込みっていう、うん、
あったあったあった。
今ほらゆるキャラ、可愛いけど、
ゆるキャラって可愛い、ゆるキャラって可愛い以外何の役にも立たない。
そうそうそうそう。
なんでタレパンダとかさ、焦げパンとかさ。俺佐々木のぞみってゆるキャラなんだなって思った。
可愛いが出てたもんね、彼女ね。
ゆるいお人形さん以外には何にもないくってさ。
うん、
あの人のことを中身がないって批判するの全く意味がないんでさ。
うん。もう意味ないね。
中身がないことで、あの人、中身ほと、ひょっとしたらあるのかもしれないよ。
うん。
でもないキャラを、
そういうキャラクター、
ないキャラクター作りが今の時代にマッチしてるさ、そのゆるキャラなんだよ、あの人。
うん。
タレパンダなのよ。
うん。
だからそういうタレパンダであることを背負ってんだよね、彼女はさ。
うん。
かわいいっていう、こう、なんていうの？褒め言葉。褒め言葉じゃない？かわいいって。
うん。
そう、褒め言葉。
うん。
だって、かわいいって女の子にとって本質的なことだからさ。
うん。
うん。かわいい。本能的にね、まっすぐですよね、そこはね。
うん。
かわいいんじゃなんでダメなのみたいな。
うん。
気はずっとしてて、あの、うん、なんか、こう、女らしいとか、女の子っぽいとか、可愛いとか、
うん、
なんかそういう風に言われると、
うん、
こう、そういう風に言われる自分だとダメみたいな。
ああ、
わかる。私もアデさんになんで好きなの可愛いかって言われると、可愛いは取り替えが効く感じがしてたんですよね。いや、可愛い子なんかいっぱいいるし、じゃあなんで私がいいかなんてわからないと思ってたんですけど、うん、最近は可愛いと言われるとそうか。私が可愛いんだってちゃんと覚えるよね。
俺それクソくだらねえと思って、もういじめるがごとくさ、可愛いから可愛いから、可愛い以外何の取り柄もないよねって
言って。今それ言われるとすっごい嬉しいもんね。
うん、若い時可愛いに傷つきましたからね。
そう。うん、若い時はね、なんか可愛いからって言われたら、それだけみたいな。
そこ
みたいな。
あのさ、60年代、70年代ってのは可愛いはダメだったのよ。
ああ
中身の時代だったからさ、
うんうんうんうん。
で、そうじゃなくて女は可愛いだけでいいでしょっていうことを解禁したのは松田聖子だったわけよ。
うん、
で、あの、松田聖子ってのは途中まではさ、あの、可愛いだけっていう自分はダメだった女の子に超反発されてぶりっ子って非難されたんだけど、途中から彼女こそが自分たちが可愛い存在だっていいじゃないの。私たちは女の子だから可愛いの OK でしょっていうことを率先してやってくれたんだって言ったの。途中から女の子の救世主になっちゃってさ。男性ファンよりも女性ファンがメインだったんだよね。
あ、メインだったね。
なんでかって言って、うん、可愛い OK っていうことを彼女が解禁したからよ。可愛い以外の何の価値が必要なの？村までやっちゃったからさ。
うん、もうそういう時代。まあ、あるだろうけど、うん、年齢的なものもあったかなって。 今、可愛いねって言われると、すっごい褒め言葉だと思うもん。
うん、喜びますよね。
うん。年、うん、とともに言われなくなってくるせいもあるのかもしれないけど。
リカさん、エロいねって言われたの。
あの、今度私見かけた人は可愛いねって言ってくださいみたいな。
リカさん可愛い。
リカさん見かけた人は可愛いねって言うように。
うん、もう、好感度アップします。
やったー。
リカさん、今、アデさんがエロいねって言われたらどうですかって。
エロいねって。
リカさん、エロいね。
エロいねかー。微妙だな
ぁ。手叩いちゃうな。
まだダメだわ。それ受け入れられない。
やっぱりちょっと生々しくなりますよね。そっち行っちゃうとね。そう。ちょっと続き投稿があるので読んじゃっていいですか。
リカさん、真面目。
お仕事。トビさんがいっぱい書いてくださったんで、さっきまあ、性的な、少女性の話の時ですけども、中学生の時すでにセックス経験のリアルな描写を教室で大声で語ってた女の子いたよ。
いたんだ。
男のあれってさ、興奮するとミヨンってなるよねとか言ってたよ。もう30年も前の話ですけどね。で、もう一つ続けて、男は夜の生活で良い仕事をすれば、世の中すべて丸く収まるんじゃないでしょうか。
いや、昼間働けなきゃダメだろう。
もう一つ、ゆるキャラでフナッシュは別格な気がします。
フナッシュってなんかいいなんで、いいんだよね。
フナッシュ、私も見てないんですけど、話題になってますよね。船橋市の梨の産地のキャラ。
リカさん、船橋出身だよね。
違います、市川市です。
ああ、船橋隣か。
もう、ほとんど船橋よりなんで、市川も船橋よりの市川市です。一応、市は船橋ではなく、市川市ですけども。隣なんで。ただ、高校船橋なのでね、船橋はやっぱり。
そうだね、こう船橋高校、
船橋高校なんでね。
いや
ちょっと船橋はキャラがまた違うみたいなんで、そのね、キャラだけじゃないみたいですけどね。五六があるみた
い。五六
なんだ。五六ある
の。すごろく。
ツイッターとか結構つぶやいてるらしいです、いろいろと。
うわ、
この間ミクシィのニュースで見たんですけどね。
そうなんだ。昔ビックリハウスってパロディ出してさ、
はい、何ですか？
びっくりハウスっていう、どうでもいいんだけどさ、パロディ雑誌があってさ、毛沢東スゴロクっていうのがあったんだよね。
何それ？
毛沢東ゴロクのパロディでさ、
あ
スゴロクでさ、上がるんだよね。バカだなぁと思ってさ。
トミさんがもう一個くれてますね。可愛いだけじゃなくて、計算も早くて正確だね。というのが会社で女性の心をつかむマニュアルです。
おお。それどっち男子が
会社の上司とか同僚が言うってセリフですかね。
あ、じゃあ女の子が計算。
女の子褒めるときに、女性の心をつかむときに、可愛いだけじゃなくて、計算も早くて正確だね。っていうのがいいと。マニュアル。
可愛いだけ。でも可愛いだけじゃなくて計算高いねってのはダメだ
よ。それはダメでしょ。
ダメか。
超 NG。
でもな、可愛いは前提で入れてるわけですからね。可愛いだけじゃないって言うんだから。
うん。可愛いは大前提にあるね。
大前提としてね。
女性性と可愛いっていう問題はちょっと。
男の1位かもしれない。
女性性と可愛いって問題に関して、俺1時間時間をかけて、なんか真面目に喋りまくりたいぐらいちょっとあるんだよね。
あれじゃん、女性の中のね、少女性、可愛さをめでるの得意ですもんね。
そうね。
うん。じゃあ、80ぐらいになって可愛いって言われた。
ああ、可愛いよ。
可愛いよ、ば。
あ、こないださ、新聞の投稿かな、なんかであったけど、90歳のおばあちゃんが、病院でね、入院してて、休憩室にいたら、おじいさんがやってきて、で、かわいいおばあちゃんって声をかけて、で、横に座って、ちょっとお庭を一緒に眺めてて、で、自分の手にそのおじいさんが、年を聞いたら78かなんかのおじいさんだけど、自分の手の上に重ねたんだって。で、すっごいドキドキして、
いいな
ぁ。で、しばらくそうしてたけど、まあ、点滴の時間になったからおじいさんは去っていったと。 で、顔が赤くなったのを、こう、見られないように、こう、顔を伏せて部屋に戻りましたっていう、こう、90歳の女性の投稿が。
いいな
ぁ。あ、素敵、このおばあちゃんと思って。
ああ、少女性が知られてない。
うん、あ、そんな風になりたいなと思って。
いやいいな
ぁ。うん。うん。いいでしょ。そんなおばあちゃんになりたいの。
おしまいとかの映画あるけど、おばあちゃんとかみんな可愛いもんね。
うん。
だってもう15分、だって、はい、あのさ、あの、11時にやめなきゃいけないんだよ。毎回こんないい加減でさ、あの、ディレクターのサッチーさんとかいつも怒ってるか泣いてるかだと思うんだけど。まあ、笑ってるかもしれないさ。適当に締めますか。
はい。
ああ、でも、可愛い話ができたのよかったかな。
うん、うん、
うん。
うん。じゃあ、ということで、ここで終わりにしますよね。リカさんは、告知しとく、はい、あ、10月だからまだいいのかな。
うん。
あとは最近の、ま、
最近の、
最近の、最近の告知
は。はい。6月は、13だっけ、うん、ちょっと待ってよ、18だっけ、ちょっと待ってよ。
あー、みんないい加減だ。
もうね、
ごめん、
これが、
6月8日だ。6月8日、8日です。
これ若いと落ち込むんだよ。
そうだね、うん。自分のセミナーの日ぐらい覚えときなさい。
もう。どうでもいいんだよ、さ。
6月8日土曜日。傾聴セミナー、スキルアップ編やります。
あ、俺も傾聴セミナーやりたいな
ぁ。おー、やりましょうよ。
最近やる気になってきてさ。
おー、いいですね。
だって、やったら最強よ。
うん。
まあ、いや、はい。
リカさん邪魔してないように。
超邪魔してる。
邪魔してんね。7月13日に実践編やります。で、この間、基本編が終わったとこなんですけど、もうすごい笑いあり、感動ありの場で。
売りは何？風車の
風車の売りは体感型セミナーです。
体感型。
はい。縄跳び飛ぶみたいに人はものを身につけることができる。
ああ、じゃあ。
よくある傾聴講座っていうのは、理論は教えてくれて、ちょっと練習はするんだけど、難しい。使えないって。ので、うちは使える傾聴セミナーっていうことで、一日、まあ、笑いながらやってると、あ、なんだか私傾聴できちゃったわっていう、そういう仕組みになってます。
これ対抗しなきゃ、やばい。風船に負けちゃいかん。
体感覚で落としてもらおうっていう。ただね、この傾聴セミナーも、こっちから候補かけてやるのを、今年限りにしようと。で、傾聴セミナー、やらないんですかっていう声があれば、そこからその人に日程合わせて、
あ、リクエスト開催で、
うん。リクエスト開催にしていこうかなと。
もう出前みたい。
ちょっとね、回らなくなってきたっていうか、日常セッションが結構忙しいので。
おー、いいですね。
じゃあ、出前形式で、
うん。そう、出前形式で。出前形式だったり、まあ、奈良で開催してくれてもいいって言うんだったら、会場ぐらいは取るので、声かけてくれれば、傾聴セミナー受けたいですって声かけてくれれば、そこから派生して、やる方式に、もう、しようかなと思ってます、うん。はい。だから今回限りです。私からやりまーすって言って。
ラストチャンスってことで。
開催は。はい。もしかしたら誰も声をかけてくれなかったらこれがラストチャンス。
当分ないかもしれないという。
危ないかも。だからもう、あと宝島はずっとやっていきたいので、自分を知る心理学、私の心は宝島。うん、
そっちとは、こっち来た時にやろうって言ってんの、それでしたっ
け？やります。
はい、10月だからですね。
そう。それの、もっと突っ込んだ、個人レッスンバージョンを、 ちょっと組み立てようと今思ってます。はい。
なるほど。
6回シリーズみたいなんで、個人レッスンで、うん、自分を深く知っていくっていう、
うんうん
うん、そういうのを、うん、宝島のもっと深いバージョンっていうのを組み立てようと思ってるの で、 そっちにも力注ぎたいんで、一応セミナー。
あの、深みに行ってる感じだね。
うん。
はい。
はい。アイトモさんもありますよ。
アイトモさんあんの？
アイトモさんも久々。
え、やるの？何やんの？
シータの基礎セミナーをリクエストされたので開催することに。
あ、大久保さん亡くなっちゃったしな。
そうなんですよ。6月の23、29、30、日曜日、土曜日、日曜日なんですけども、で、基礎セミナーやります。で、アデさんと二人で講師やります。
これ講師らしいんで、うん。
はい。で、私のね、恩師だった方が先日亡くなってしまって、神戸の方だったんですけど、でちょっとまだ私もね、気力戻ってなかったんですよ。あ、まだあんまりこう、セミナーやって行動の気力ないな。まあ、リクエストあったんで、じゃあお答えしようと思ったんですけど、でも、亡くなったのを聞いて、いや、頑張って、引き継いでやっていかなきゃってちょっと思いましたね、今回ね。
本当にすごい人だったんだよな。
う
ん、
そう。すごくこう共感するものいっぱいあったので、自分たちのあり方とも似てたのね、実践者としての。
ねえ、あの人いなくなっちゃうとねっていうのは、
もうちょっと未だにね信じられないですけどね、もういらっしゃらないのかと思うとね。うーん、なのでマデさんにも神戸で基礎セミナー一緒に受けてもらってエッセンス吸収してるので、それを久々の開催なんですけど、またこうリメイクして自分たちのセミナー組み立て直してもう一回やろうと思っているので、再受講の方もぜひよろしければ。
まあ彼女のエッセンスを、
そう、
本当オリジナリティある人だったからね。
そうで、本当にね、誰でも簡単にパワフルに使えるスキルに落とし込んでくださったのでね。
日本で最初にシーターヒーラーになった人でさ、
シーターヒーラーインストラクター、
うん、インストラクター、それで、うん、自分のやり方をなんか作り上げて、それを創始者のバイアナさんに伝えたら、うん、それは本当にいいって言って、それこそがシータヒーリングだって言って、
うん、
超評判良かったんです、うん。今後それでどんどん行こうっていうところだったんだよね。
うん、そうなんですよね。
あ、彼女の背負ってるものもいっぱいあったからさ。
うん。で、基礎セミナーからもう本当に簡単に一番パワフルにやれるやり方をもう導入して、基礎の人から最初からそれ教えていくので、うん、興味ある方はぜひって感じで。
むしろこ、基礎はのやり方でやった方がすごく早く。
そう、本当に。逆にシンプルだから本当にね、ぐいぐいやれるようになりますよね。
はい。
ということ、久々、あと、ももさんもセミナーが予定されております。7月に応用も続けてやる。まだその日程決まってないんですけど。あと、料理教室、この間すごくね、良かったんで。
あれ、良かった。
行きたいって言ってね、行けなかった方もいっぱいいたから、ちょっと四川料理の、もう一回、第二回目やろうか。
またやるの？
そう、7月か8月にぜひ。
おい、来たかった人が男子ばっかりでも嫌なんだけど。ちょっと来ないの？
じゃあ、女の子に前さん頑張って。
むさ苦しい教室でもや。女の子一人でみんな、来た人も来れなかった人も、その一人の女の子みんな男子でさ。
私もいたでしょ、失礼ね。
失礼ね。
ねえ、かわいい女の子二人いた
って。わかったよ。
すごく内容良かったんですよね。あの料理教室ね、あれさんね。
いや、完璧でしょ。
うん、ほんと骨満載だったしね。
あんだけね、満載なら。
うん。
いや、インスタントラーメンの四川バージョン、うますぎ。
なので、ね、またね、札幌とかね、あ、東京でもなんかリクエストされてるんでしょ、開催。
藤沢さんが東京で、あと、うん、西谷さんが札幌でって言ってるから、
うん。
やったらいいかな。うん、あ、でももう半になっちゃうよ。
おっと、ということで、まあ、いろいろ今後もやっていきたいと思って。
だいたい、俺のネトラジ伸びるよな。
だらしないからね。
ごめんね、サッチン。
はい。ということで。
うん。
じゃあ、アジさん閉めてください。
どう締めるの？ドスコイみたいな。なんか弾き
ゃいい。パーソナリティとして
。なんか弾きゃいいのか。ピアノ弾きゃいいのか。さっきあれ、ギター弾いたから、ピアノを弾いて、
うん、
アドリブで適当に、うん、弾いて、 これで締めたら、今日は終わりかな、みたいな。
じゃあ一応ご挨拶もしてください。
皆さん、どうもありがとう。こんな内容でよかったの、これもよくわかんないね。でも楽しかったからいいかな、みたいなさ。こんな感じで、今日はね、同じ、ね、もう若いってさ、窮屈ってね、若いことを批判してるみたいだけど、そういうこと言いたいんじゃなくてさ、年取るってほんと楽しさが、
うん、
豊かにさ、じわじわ、じゅぐじゅぐじゅぐーって楽しくなって、増えてくるなーっていうことを、もし受け取ってくれたらすごい嬉しいなって、
うん。
若さを批判したわけじゃないのよ。
うん。
たださ、若さ来さんばっかりだからさ、
うん。
本当に年取るって絶望とかって勘違いしてる人多いからさ、
うん。
なんかさ、楽しいよねっていうことがじわじわじわじわ増えてくるっていうのを、うん、なんか伝えられたらよかったかなと思いつつ、今日は、またアドリブピアノ弾いて終わりにします。今青春でした。あぜくらみさまでした。どうもありがとう。